ではここからは今月のテーマに入りたいと思います。今月のテーマはあなたが出会った変な映画は、学校日本映画編ということで進めていきたいと思います。
ペキンパーさんからいただいております。皆さんはじめまして、ペキンパーと申します。
はじめまして。
はじめまして。
変な映画、ホドロフスキー作品とか石井テロ作品とか迷いましたが、下記の作品を紹介させていただきます。結婚相談、1965年制作、中平浩監督、芦川泉主演。今期の遅れに焦る芦川泉、沢村貞子が経営する結婚相談所に登録すると早速相手を紹介されるが…結婚相談所に登録しただけなのに、とんでもない事態に次々に巻き込まれ、ひたすら翻弄され続ける芦川泉。特にクライマックスの事態は現代では映像化不可でしょう。芦川泉主演の普通の日活映画と思って見ていたら、あまりの予測不可能な展開にひっくり返った変な映画でした。
うん、
ちなみに DVD が出ておりますと。
めちゃ気になるな。
ペキンパーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。現代では映像化不可能。どんな、全く予想できないですね。
ね、
教えてくれんからめっちゃ刺されます、
ね。いやいや、そりゃそうでしょ。これも見ろよっていうことなんで。
そういうことですよね。
そうそうそうそう。
うん、
DVD 出てるから、まあ見ようと思えば見れるので。
いやでもタイトルからなんかそそられます
ね。結婚相談ですからね。
面白い、そう。
うん、面白そう。
65年やから僕も生まれる前の映画ですからね、これ。
そっかそっか。
けど結構テーマは現代的というか。
うん、ですよね。あんまり変わってないって感じありますね。
何やろう、差別的なのが入ってんのかな。
か、まあ倫理的にアウトなのか、まあその辺はちょっと見てみないとわかりませんけど。
面白そうだな。
ね、気になりますね。
うん、
ペキンパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チュッパさんからいただいております。映画は不登校、
うん、
不二家の風に明かりに港です。
まあ確かにね、不登校って言ったら不登校せえへん子供かなっていう感じしますからね。
2009年邦画作品、一人暮らしの漁師がひょんなことから出会った女性に一目惚れしてしまい奮闘するハードボイルドコメディ作品。とにかくセリフ回しが妙です。芝居がかったセリフをあえてはっきりと喋らせる独自なスタイル、
うんうん、
予告編を見るとわかりますを貫き、さらにセリフ一つ一つがいちいち臭い。
へ
ー、花瓶で枯れたいと思う花はない。
なんかいい、
女は誰もが侵入者さ、などなど、昭和ロマンスドラマでしか聞いたことないようなセリフがいちいちツボにきます、
うん。
これを出演者全員に徹底しているので、映画全体が妙な違和感を抱えたまま最後まで進みます。
うん、
変な映画ですが、現代は滅んでいる男気をセリフ映像から堪能できる映画ですので、一見の価値ありです。ということです。チュッパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白そう。
うん、面白そうですね。
ハードボイルドコメディ。
2009年か。
で、
まあそんなに
古くない
ですよね。うん。
だけどセリフが昭和ロマンスドラマっていうね。
まあ昭和ロマンスドラマでもこんなセリフあるかなっていうぐらい極端に振ってますけど、すごいな。
変な映画でしょうね、多分。
でしょうね、これね。
うん、
DVD になってるみたいなんで、ちょっと行ってみたいですね。はい、チュッパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、キングアット KSK さんからいただいております。さて、変な映画と聞いて真っ先に浮かぶのは、三池崇史監督作、デッド・オア・アライブ・犯罪者です。当時、V シネマの二大巨頭である、相川翔と竹内力のダブル主演で話題となった今作。話題になったのかな？まあ、ええや。ストーリーは、歌舞伎町でホモのヤクザと中国マフィアが殺される事件が起こった。はみ出し者の刑事、城島、かっこ相川翔は捜査をしていくうちに単なるヤクザ同士の抗争ではないことに気づいた。やがて城島は、龍一、かっこ竹内力という男が率いるギャング集団の存在にたどり着く。といった内容で、映像も三池監督らしいグロ連発。で、この作品のどこが変かというと、それはラスト。このラストを想像できた人は誰一人いないと言っても過言ではないくらいぶっ飛んでます。当時天禄にあった天禄シネ5ビルで3人くらいの観客たちと鑑賞してたんですが、問題のラストで観客全員が「と叫んだ後大笑いしたという体験は今でもいい思い出です。人気だったのか、その後も続編2作作られて、その2作も変なんですが、この第1作目には到底かないません。まだ未完であるならばラストを想像しながら鑑賞していただきたいです。絶対に想像できないラストを見ることになるでしょう。ぜひ鑑賞お願いいたしますというふうにいただいております。
はい、
キングアット KSK さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダブル主演がすごいですね。
まあ V シネといえばこの二人ですよね。
うん、
相川翔、竹内力、
うん、
ですが、まあもちろんのことながらこれは見たことがございませんので、うん、見て
ない
な。どんなことになってんねやろうな、うん、気になります ね。
観客3人でお笑いってなんか
なかなかないです
ね。なかなかない、
しかもその前にえーってみんな言うてるっていうの
がね、ガハハみたいな感じですね。全然想像でき
ない。なんかそれもいいね、いいですね、うんうん、なんか
ね、まあまあ、うん、これはどんなことになってるのか気になるな。そんな作品ばっかりなんですけどね。ね、気になる作品。
まあ、今回あれですよね、ラストがこうでみたいなので変っていうのに選んでる人多いですね。
ああ、そうですよね、
うん。展開的なことでね。
う
ん、
そうですね、
うん。
まあ皆さんこれね、あの保存版としてちょっと持っていただいて、
うん、ね、うん、今回は見たくなるやつが ね、いつも以上に多いですね。
確かに、
はい、見ていただけたらと思います。
そそられます。はい。
キングアットケイスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてラロッカさんからいただいております。私が出会った変な映画日本映画編は神谷悦子の青春、2006年黒木和夫監督を挙げたいと思います。まず最初に伝えておきたいのは、この映画はこの世界の片隅に以前僕にとって第二次世界大戦時代を描いた映画のベストワンだったということです、
うん、
その上で何が変なのか、第一に最初の5分間がちょっと見てられないほどしんどいところ、
うん、
まずああこれは事故物件を選んでしまったと後悔します。だいたいつかみでダメな映画はダメなまま終わってしまうのが常で、この映画もさあ寝るかと椅子深く腰掛けた途端、なんと奇跡の V 字回復をするのです。第二にポスターが暗い、そして劇場は岩波ホールにもかかわらず場内を割れんばかりの大爆笑に包まれたところ。
へ、
岩波ホールって言っても関西の方はピンとこないかもしれませんが、冬の小鳥であるとかハンナ・アーレントであるとか社会派だったり心にジンと染み渡る静かな映画を主に上映する劇場なのです、
うんうん、
僕はあまりこの劇場に通っている方ではありませんが、この映画ほど老若男女かかわらず湧き上がったものを見たことがありません。
ほう、
第3に貴様なところ、
ほう、
これについてはぜひ映画を見てください。
うんうん、
実はただ券をもらって暇つぶしに見に行った映画なのですが、あまりに申し訳ないので後日改めて自腹で見に行ったほど思い入れのある作品です。変変と言いましたが、戦争の一面をしっかり描いている誠実な作品です。なんかだんだんきな臭くなってきた世の中ですが、こんな映画を見て、うん、貴様ら一緒に地に足つけていきましょう。
なるほど、
ということです。
はい、
ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。これまたこう想像もできない作品で、神谷悦子の青春っていうタイトルで場内大爆笑っていうのは全くもってこう想像がつかないんですけど、
多分岩波ホールっていうことでなんか有名ですよね、こういう結構静かな映画やってる。
そうですよ、
東京で、うん、ハンナーレント時めっちゃ入ったみたいなの聞きましたけど、
うん、というか岩波ホールといえば結構ブランドというか
ブランドですよ ね、うん、ね
パンフレット
とかもね、あ、シナリオが全部ついてるやつでしょ、
作ってありますよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
そういうところでかかる作品やけど大爆笑ってことでしょ、
うん、
でも第二次世界大戦のその辺も描いてるっていうことなんで、
うん、
全く想像、
ね、想像できないです ね。
しかも貴様でしょ、
うん、
分からん。
でもこの世界の片隅にが出るまでダロッカさんの中では1位だったって
。そうそうそう、第二次世界大戦を描いたものとしてはね、
うんうん、
どれほどのものなのかってい
う、いや気になりますよね。
うーん、
これも見なあかん、
見ないとダメですね
っていう感じになってますけど、
はい、
ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして二階堂さんからいただいております。幻の湖とか恐怖奇形人間とか恐竜怪鳥の伝説あたりはどなたかが語ってくださるのではないかなと思いましたのでちょっと外角高めに投稿します。ご存知ウルトラマンの話です。
お
みんな大好きウルトラマン、僕も大好きウルトラマン、自分が小学校2年の春だったと思いますが、ウルトラマンの新作映画が公開されました。その映画とはウルトラ6兄弟 VS 怪獣軍団、名古屋では実相寺昭雄監督ウルトラマンと同時上映でした、
うん、
実相寺監督のウルトラマンはよくできたコンピレーション映画でした。問題は6兄弟の方です、
うん、
そもそも舞台が日本じゃないんです。タイですなぜだったんだろうな。うろ覚えのストーリーですいませんが、主人公の少年、かっこタイ人の少年ですが、理不尽に死に、ヒーローであるハヌマーンとして生まれ変わります。そしてウルトラマンと共闘して怪獣軍団を倒します。有名なリンチ問題、かっこウィキをご参照くださいはあるのですが、当時は気になりませんでした。ただ、とにかく気になったのが、なぜ舞台がタイなのか。そしてウルトラマン俳優さんがただの一人も出演していなかったと記憶しています。つまり6兄弟の変身シーンがなかった気がする。ビデオソフトがいろいろと充実してきた頃、 懐かしさから見直してみようと販売店やレンタル店で探しましたが全くダメ。インターネット時代になってから調べたところ現在に至ってもソフト化されていないそうです。やっぱりいろいろと揉めたみたいですね、権利関係などなどでと、うんうん。なお今回パートナーからは北京原人フーアユーを推薦するとのことです。時代交渉が変で変な脈絡で服を脱ぎ始める女性がおり、なぜか尾形直人のキャリアからは抹殺されている本作は幸いにしてソフトがありますぜひご覧いただいてリスナーの皆さんにも変な映画体験をしていただきたいですというふうにいただいております。二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ウルトラマン6兄弟 VS 怪獣軍団、タイトルは聞いたことあるような気はしますがもちろんのことながら見ていないんですけど、なんでタイなんやろなっていうのはねめっちゃ思いますけど、
ね、まあそうですね、
想像できないですね、
うん。しかもウルトラマン俳優出てないでしょ
どんな映画やねんって言ったらもはやどんなのかよくわからんっていう、
どこに当てに行ってるんですか、
どこの需要があってこの作品を作ったのかっていう意図が全く読めないですよね。
うん、
しかもソフト化もされてないという、
うん、
これはちょっと調べがいありそうやなという感じがありますよねで二階堂さんのパートナーさんが北京原人フーアユーを押してくれてるんですけど、これについてはですね、実は他の方からもメールをいただいてますんで、
はい、
こちらでは読んでいただいていいですかね。
はい、二階堂さんはありがとうございました。
あ、二階堂さんありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
はい、その次の方は兄さんです。
はい、
いろいろ迷いましたが最も破壊力抜群な一作はやはりこれですかね。97年公開の映画、東映が制作費20億円をかけた超大作、北京原人フーアユー、
うんうん。
当時は久々の日本の特撮映画の超大作ということで、
うん、
もう期待が膨らんで膨らんで公開初日に東京渋谷の映画館に足を運んだのです。当時は東京で生活をしてました。
なるほど、
日本の特撮大作は久しぶりだ、ワクワク、うん、え、何、国産初のスペースシャトルが登場、なんじゃそら、
うん、
チャイニーズゴーストストーリーのジョイ・ウォンも出演、すげえ。脚本は舞台から映画まで手掛ける業界の重鎮早坂明、大御所来た、
うん、
そして東映が総力を挙げて総制作費20億円を注ぎ込んで、あ、注ぎ込んでかな、
うん、
完成させた超大作とくれば、当時の純真な24歳の青年としては期待せずにはいられなかった。まずタイトルにつけられたフーアユーとは、
うん、
Why? なぜにこのタイトル、
うん、
これは北京原人を演じている役者は誰でしょうかという意味なのだそうですが、
あ、
うん、
それってストーリーの中の展開と関わりのないことでは、
うん、
この映画の宣伝戦略で北京原人を演じる俳優は秘密にするという明らかに芸能トピックに属する話題を映画のタイトルにしているとい う,
うん、
しかも北京原人を演じた本田博太郎が、
うん、
テレビ番組の中で公開前にうかつにもバラしてしまうという、それはそれで話題としては盛り上がったのだけれど、
うん、
制作側の狙いが公開前からつまずいてしまったというのは当時有名なエピソードでした、
うん、
そして肝心の映画の中身ですが、最初から最後までハテナハテナハテナの連続、
うん、
まさに未体験ゾーンの理解を超えたジェットコースタームービーなのです、
うん、
まさに考えるな感じろの世界、
うん、
まず国産初のスペースシャトルまで作って宇宙空間で北京原人の DNA を高度な理論による高度な技術によって北京原人が復活するという、その理屈と展開にハテナハテナハテナ、そしてやはり登場した日本沈没の時とはまるで別人の丹波哲郎が人間が神になるぞという絶叫セリフに呆然とする観客席の若き兄さん、
うん、
直後に隕石が北京原人を乗せたベビーシャトルとやらにぶつかって地上に落下、
うん、
スペースシャトルで速攻で回収に向かう尾形直人とヒロインの女性研究者、
うん、
高度な理論で速攻で復活した北京原人はなんと親子で、
うん、
父母子供主人公の尾形直人が彼らとコミュニケーションを図るためにいきなり服を脱いでパンツ一丁になると、女性研究者の姉ちゃんまでもが服を脱いでおっぱい丸出しでそれに付き合うという、
ほう、
そんな思いもよらない展開と理解が追いつかないストーリーが最後まで続いていくというすごい映画でした、
うん、
他にもたくさん突っ込みたい、いや触れたい素敵なシーンがあるのですが、北京原人が突然モンゴルの遊牧民が使う二重音階の発声法を使って、
うん、
シベリアで眠っていたマンモスを呼び寄せ、そのマンモスに乗って異国の大自然へと帰っていき、
うん、
彼らを見送る尾形直人のあそこには彼らの自由があるというセリフにジョイウォンがうなずくという、あっけに取られるラストまでまさに目が離せない、こちらの想像をはるかに超えていく史上空前のジェットコースタームービーなのです。
ほう、
そんな進みすぎた内容があだとなったのか、 史上空前の大不評ぶりであっという間の上映打ち切り、制作費20億円回収が悲しすぎる、しかし書きながらこの映画を思い出しているとだんだん愛おしく感じてくるのはなぜでしょうか、また今見直すと何かしら新しい発見があるかもしれませんね、かも不可もなくまとまった印象に残らない作品よりも、これくらい振り切った過去観客も振り落とされるくらいの作品の方が心には強く焼き付くところはあるかもしれませんね、ということです。
はい、
ボリュームたっぷりでお送りしました。ありがとうございます。、
はい、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、北京原人はね、
まあ、かなり変装な映画ですね、
これね。見てはないんですけど、もちろん作品としては知ってて、はい、
あ、そうなんです、ね、
そうそう、ほんまにすごい予算で作られた映画っていうことだったんで、20億ですね、
すごいですね。
まあ、今ではちょっと無理ですよね、20億ですとか無理やと思うんですけど、まあ、それぐらいの触れ込みで、まあ、プロモーションもすごかったんですよ、だからそのアウトラインというか、その時の当時の期待ぶりというか、まあ、超大作を迎えるで迎えた後の失速ぶりっていうのは覚えてるんですけど、作品自体は僕は当時見てないんで何とも言えないんですけど、テレビでもね、でも何回か放送あったりとかしたんで、チラチラと見たことあるんですけどね。ただもちろんそんな不評を聞いてから、わざわざその時間北京原人のためにそこに合わせて見るっていうことももちろんしてないので、全く見てないんですけど、よう覚えてますよね。でも
これすごいですよね、最近見直したぐらいの勢いですよ
ね、 ですね。めっちゃ細かいディテールまで覚えてますからね。24歳の時でしょ、
ね、
そんな昔のことをよく覚えてるなという、素晴らしいなと思いますけど、まあ、北京原人はでもね、見てる人多分多いと思います。
あ、まあ、
それぐらいやっぱりビッグタイトルなんで、変な映画といえばという、まあ、パッと思い見てなくても思い浮かぶぐらいの作品ではあるんで、
今回ね2名から同じタイトルが上がりましたもんね、
まあ、これは多分そこは上がるやろなということで、みんなそこは外して考えたっていう人が多分多いと思うんですよね。
あ、じゃあさらに多いかも。
そうそうそうそう、
うん、
なので兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。